Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。はい、皆さんこんにちは、マスミンです。だんだん春めいてきましたね。今年は暖冬とはいえ、寒い日もあったりなかったりみたいな感じだったんですけれども、それでもね、だんだんだんだんもっともっと暖かくなってきた感じで、お外遊びが増えるんじゃないかななんていうふうに思いますが、その、お外遊びに関してね、ちょっとお便り来てますのでご紹介します。西宮市の、タッチョンさん、タッチョンさんですね。マスミンさんこんにちは。いつもためになるお話ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。我が家の息子、もう年長なんですが、なかなかにトイレがうまくいきません。具体的に言うと、遊びに夢中になるとトイレに行かず、結果おもらししてしまいます。明らかにもじもじしている時もあり、そんな時にトイレに行こうと声をかけても大丈夫と言ってトイレに行かず、結局おもらしの繰り返しです。出ちゃったと悪びれずに駆け寄ってくるたびにイラッとします。うん、わかるかも。で、どうしたらトイレに行ってくれるようになるでしょうかというご相談ですね。まあ確かにね、遊びに夢中になってる時お手洗いに行けないっていうね、お悩みを持ってるお母さん多いかもしれません。これもね、ちゃんと理由が実はあってるので、ちょっとねご説明できればいいかなというふうに思います。後でねちょっとお話ししますね。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。はい、で、冒頭でご紹介した、お手洗いのご相談ですよね。なかなか遊びに夢中になると子供がおトイレに行かないっていうね、で結果おもらしするみたいなことを、お母さん困ったなと思ってらっしゃる、もう年長さんなのにっていうことなんだと思います。で、これにはねちゃんと理由が実はありまして、おもらしってね、実はね体の仕組み上起こることなんですよね。で、おむつ外れって多分ね、早い子だと2歳ぐらいで外れちゃったりする子もいると思うんですけれども、実はおしもの話にはなるんですけどね、膀胱 ってね、まだ5歳ぐらいまではかなり未発達なんですよ。そのなんていうのかな、ギュッ と閉じ込めておけないんですね。なのでお外遊びが活発になると飛んだり跳ねたりするじゃないですか。なのでその飛んだり跳ねたりっていうその刺激でこう膀胱がふにゃっと緩んでしまうっていうのはよくある話なんです、実は。でそこがギュッと閉じれるようになってくるっていうのはもう小学校入ってぐらいになってくるので、あのお外遊びの時に、お漏らしっていうのが多いのはそれなんですよね。室内で遊んでいる時よりも実はお外遊びの方がお漏らし増えちゃうわけなんです。でお母さんってね、実はそれをあのもちろんまだ完璧にはいかないっていうことは分かっていつつも、さっきトイレだから行こうって言ったじゃんみたいなことになると思うんですよね。で、あの私もねよく経験しました。自分の子供でも経験していました。さっき言ったよね、トイレ行こうって言ったら行かないって言ったよねって、明らかに行きたかったよねさっきっていうようなねことがあって、でも行かない、遊びに夢中で行かなかった結果お漏らししたみたいなね、本当にあるあるだと思います。で、なんでだよっていう話になっちゃうんですけれども、さっき言ったみたいに5歳ぐらいまでのお子さんっていうのはその膀胱が未発達でちょっとしたね飛んだり跳ねたりの刺激で出ちゃうっていうのはあります。なのでお漏らしした子が悪いっていうよりはね、それは体の仕組み上仕方がない部分が大きいですよっていうことで、あとだからどうやって回避するかっていうことですよね、お漏らしを。というのはもうこれね、地道な声かけしかないんですっていう言い方になっちゃうとね、もはあの元も子もないよって思われる方いらっしゃるかもしれないんですが、要は子供が行きたいって言ってるのを待たないっていうのが大事ですね。今から外遊びに行きますよっていう時に、もう外遊び行く前にトイレに一回必ず行きましょうってことです。で本人が行きたいと思ってなくても、ここは外遊びの前はトイレですっていう習慣を作っちゃった方がいいねって、あの寝る前はトイレっていうのと一緒です。外遊びの前はトイレ、必ず行ってから遊びに行きましょうっていうことを、習慣づけてほしいなと思いますね。そのためにはやっぱり同じタイミングで声かけをするっていうのが結構重要なので、例えばもうお外遊び行こうか、だからトイレ行ってねみたいなぐらいで、もうその外遊びとトイレがセットにしてあげるっていうのがいいと思います。寝る前はだから お休みの前にトイレに行こうねって多分言うと思うんですよ。でそれと一緒でお外で遊ぼうかトイレ行ってねって言うっていうのをね繰り返していってあげることで、お子さんだんだん外出の前には、トイレに行くんだなっていう風に習慣づいていきますので、ぜひお外遊び、もうたとえねそれがお庭に出るだけでもいいので、外に出る前にトイレに行くっていう習慣をねぜひつけてあげていってほしいなと思います。はい、ではここで今週の1曲です。世界に一つだけの花、スマップです。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。案内屋の店先に並んだいろんな花を見て
今週もですね、先週に引き続き大阪からお送りしているんですけれども、ゲストの方、神奈川からお越しいただいております、子どもの個性を伸ばす未来に向けた音楽教育株式会社シンフォニーの加藤香奈さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。お願いします。先週の放送でいろいろやってらっしゃることをお伺いして、はい、うん、あの音楽教室、まあ、ピアノとか、はい、フルートとか、はい、リトミックとか、
そうですね、
やってらっしゃるっていう中でね、はい、お一人お一人の生徒さん、お一人お一人の合わせて、うんうん、あの楽しく音楽を学べる環境を提供してらっしゃるということでね、はい、あのいいなって思いながら聞いてたんですけれども、はい、あの何かそのなんていうんですかね、その先週の放送でもちらっとおっしゃってたんですけど、うん、キッズコーチングって言って、
はい、
うん、子供との接し方を学ばれたんですよね。
そうですね、うん、はい、
でそれを教室に取り入れてらっしゃる。
そうですね、はいはいはい、まあ、一人一人子供ね、どんな子でもね、うん、才能があるっていうところで、うん、はい、ね、やっぱりお母さんとか、うん、身近にいるね、うん、あのお父さんでもそうですけど、まあ、そういうね個性いいところがね気づかないままね、
うんうん、
っていうところがあるので、まあ、いいところをねどんどん見つけて伸ばしてあげようっていう教室をしています。
なるほど、ね、
はい、まあ、音楽をツールにですけどね、はい、
なるほどね、うん、じゃあそのでもなんか音楽の先生だけじゃなくて、うん、はい、そっちの講師もしてらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、
はいはい、
うん、
やっぱりこのキッズコーチングすごく学んで、私は、ね、生徒に取り入れたりですとか、まあ、もちろん自分の子供にも取り入れて、まあ、そこからやっぱりとてもいいものだなっていうのがあるので、これをもっと世の中の、まあ、お教室、子供と接するね、お仕事をされてる方とかに、うん、はいはい、こう広めていけたらなっていう思いから、ね、はい、キッズコーチの、ね、認定講座ですとか、はい、講師育成をしています。
はいはいはい、そうなんですね、うん、じゃあなんかその、まあ、子育て講座、うん、みたいなものとかも、
そうですね、うん、あのお母さん向けの、ね、あの講座もやっています。
はい、認定講座っていうのはあれですか、だから先生になりたいみたいな、
そうですね、まあ、お教室を開いている先生たちが資格として一つ、はい、あの持てるものなので肩書きとしても書けるものなので、
なるほど、ね、はい、そうかそうか、お教室をしている先生たちっていうのは子供さんを、うん、まあ、相手にしているっていうか指導しないといけないから、
うん、
やっぱり需要あります。
そうですね、多いですね、
先生たちからの授
業、うん、もちろん私みたいに同業者、うん、リトミックの先生ですとか、はい、あとピアノの先生とか、あとバイオリンの先生とかもいるんですけど、
やっぱ音楽関係の先生が多いんですね。
音楽関係が多いんですけど、うん、まあ、あの体操の先生だったりとか、はいはい、あと最近多いのは保育士さんですね。
お、
保育士さんの問い合わせが多いですね。
そうなんですね。でも保育士さんってそういうの専門家じゃないんですか。
ね、私もそう思ってたんですけどね、うん、でもやっぱりなんかキッズコーチングのその要素とはまたなんか今までその保育士さんが学んできたものとまた違うっていうので、
はい、あ、そうなんですね、うん、でちょっとやり方を知りたいみたいな感じ。
そうですね、
保育士さんが増えてるってなんか意外といえば意外な気がしますけれども、じゃあそういう方々にその、まあ、あの認定講座っていう形でメソッドを伝えたり。
そうですね、
なるほどね、はい、じゃあこれから、これからっていうか今後、今までずっとそうやっていろんな活動をされてこられて、はい、あの会社をそのさっきご紹介した株式会社シンフォニーっていうのを起こされたのがいつでしたっけ。最近ですよね。
そうなんですよ、昨年の12月2日に設立しました。
そうなんですよね、で、はい、今までやってこられたことを会社にしようって思い立ったのはなぜですかっていうのもあれなんですけど、会社にして、うん、どうしていくために会社にしたんですか。
あ、そうですね、まあ、いろいろ、もともとはその、ね、いろいろリトミック教室、音楽教室で、
はい、
でちょっとあのアンサンブルシフォンっていう演奏活動もしてたりとか、
うん、
と
お、そうなんですね。
そうなんですよ、はいはい、あとキッズコーチングもあるじゃないですか、そういったものでいろんなものがの要素があるんで、そこを一つにまとめたいっていうものがあって、
でご自身のやってること
は、
ね、
そうですね、シンフォニーっていうのがもともと公共曲、音楽でいう公共曲なんですけど、うん、別として調和っていう意味もあるんですよ、で調和で一つ一つの要素を、うん、いいものを集めて、うん、一つものも素敵なものを作り上げるっていう、
あ、なるほどね、
そうなんですね、分かりやすく言うとそんな感じなんですけど、はいはいはい、で、まあ、一つにまとめたいっていうところから、うん、まあ、今後はキッズコーチングをベースにした親子が関われるお教室を展開していきたいなと思っています。
親子が関われるお教室っていうのは、うん、はい、具体的に何かあります？
具体的に
どういう感じだろう、イメージが。
そうですね、うん、あ、まあ、もちろんリトミックとかそういうミシュエンジさんの親子の関わる教室もそうなんですけど、別にお母さんの、お母さんだけのこう何ですか、キッズコーチングのお教室ですね、取り入れた、
なるほど、
なんて言うんだろう、講座みたいな形で、
じゃあお母さん対象の何かこう、
そうですね、
レッスンじゃないけど、そういう習い事の一つ的にやれるようなことをしていきたい、
うん、そうですね、
なるほどね、そしたらお母さんも楽しくなるし、お子さんも楽しくなるしみたいな感じですか。
そうですね、
じゃあそれを、はい、お教室を展開、展開ってことはいろいろやっていく。
そうですね、音楽ももちろんなんですけど、はい、他にもこうなんだ体幹トレーニング言って、うんうんうん、今結構、ね、注目されてるとは思うんですけど、はい、の体操だったりとか、うん、まあ、英語だったりとか、今、ね、これからグローバルな、ね、今後未来に必要なことじゃないですか、うん、なんでそういった英語教室だったりとか、はい、いろいろ取り入れていきたいなと思います。
じゃあもうあれですか、はい、その音楽教室に限らなくなっていくっていうことですか。
そうですね、はい、キッズコーチを学んだ先生たちにも一緒に関わってもらいたい、
うん、あ、なるほどなるほど、うん、もうじゃあそういう今までその加藤さんの下でそういう認定講座とかを受講されたような、いろんなお教室の先生たちがいらっしゃるから、
そうですね、
そういう人たちと一緒にって感じですか。
一緒にやっていきたいですね、
うん、素晴らしい、すごいじゃないですか。それだったらすごいなんか総合教育的なことができるんじゃないですか。
そうですよね、うんうん、そうですよね、音楽教育に限らないかもしれないですよね。
そうなんですね、じゃあそのあれですか、もうなんかそうやって精力的に今後そういう教室の活動をしていかれたりとか、何なんですかね、そのモチベーションというか。
私のモチベーション、はい、モチベーションはそうですね、でもやっぱり教えてる生徒さんとかがこう伸びていく姿とか、あと、ね、先生と会うのが楽しみとか、そういうことを言ってもらえるとやっぱり私のモチベーション上がりますよね。
なるほどね、やっぱり実際に関わってるお子さんたちがモチベーションってことですね。じゃあこれからもだから会社になさったけれども、社長前としてこうドーンって座るんじゃなくて
そうですね、一緒にやっぱり私も関わっていきたいですよね、時間がある限り、
うん、でも現役の先生としてずっと関わってはいくってことなんですね。
はい、
でもお母さんたちとかをそうやって、ま、もともともちろんお子さんのレッスンだったりしたんでしょうけれども、そのお母さんのケアに力を入れていくことによって、うん、何がどうしてお母さんのケアもいるって思ったんですか。
お母さんのケア、うん、そうですね、やっぱりお母さんでいろいろ子育て悩んだりとかするじゃないですか、うん、でそういった時にその子供のいいところとか、うんうん、一人一人個性があるんだよとか、うん、そういうのも知ってもらって、うん、まあ、自分の子供だけじゃなくて周りのお子さんとか見ても、うん、みんなが受け入れられる、どんな子供でもいいよっていう受け入れられる体制を作れたらいいですよね。
ああ、いいですね、
うん、ね、なんか困った子としてね、なんかその一人の子だけ注目されちゃったりとかすると、うんうんうん、やっぱりお母さんもすごい辛いと思うので、
なるほどね、
うん、そういう子でもやっぱりこういうところ好奇心旺盛でいいんだよとか、ね、やんちゃな子だったりするとね、結構こうなんだろう、周りから、ね、悪く見られがちだったりとかするって、うんうん、お母さんも辛いところもあるんですけど、それ以外のお母さんたちがそういうことも分かってて、うんうん、その子は好奇心旺盛なんだねって感じでね、みんなで見守ってね、 育てていくっていうかね、うん、お母さんたちみんなでこう見守ってあげるっていうのが。
なるほどね。その辺はあれなんですか、だから加藤さんのご自身の、はい、多分なんか、まあ、お母さんじゃないですかご自身、
う
ん、
そうですね、
そういう経験からもやっぱり来る感じですか
そうですねもうね大きい、今はね高校生とかになって大きいんですけど、やっぱりなんか小さい頃からね、うん、こうなんでうちの子こんななんだろうとかね、うん、やっぱり困った行動みたいなね、上の子が特にやんちゃだったので。
あ、そうなんですね。
なんかね、まあ、小さい頃もそうですし、あと思春期、中学校、
結構大変、
中学生の時は大変でしたね。
反抗期ってやつですか。
そうですね。
やだ反抗期、
ね、なんか居場所が多分欲しかったのに、外でも怒られて、学校の先生にも怒られて受け入れてもらえず、家でも私がついついこう、なんでそんなことしてきたのみたいなね、言ってしまった時期があったので、そこの時期がやっぱりすごく大変だったんですよね。それをなんか居場所を作ってあげることで、なんか家で安心できる場所を作ってあげたらすごく落ち着いてくれたんで、
安心できる環境っていうのは例えばどういうことをなさったんですか。
あ、もう何も言わない、言わないって言ったらあれですけど、まあ、外で十分怒られてきてますし、はい、分かっているんですよ本人って、すごく一番ね。なので、まあ辛かったねとか、ちょっと共感してあげたりとか、なんかそう寄り添ってあげる。
なるほど。
あんまりこうね、ああだこうだ言わず、
見守ってる感じ。学校で怒られたことを、なんでそんなことしたのって追求しないってことですか。
そうですね。
なんかね、先生に怒られて、お母さんに怒られてってしんどくなっちゃうってことなのかな。
子供ってね、外で頑張ってますからね。
そうですね。じゃああれですか、まだ今はだから落ち着いて、
あ、そうですね、
落ち着いてるっていうか、
今はもうベラベラ喋ってますね、
仲良い、
高校の
仲良い親子。
そうですね。
あ、いいですね。
何でも話してくれますね。
やっぱそうやってでも会社まで起こして精力的に外で働くお母さんとして、お子さんなんかおっしゃってます？
あ、なんか楽しそうだね毎日みたいなことは言いますよね。
加藤さん、なんか心がけてることっていうか、なんかありますか、なんか家族、まあ、もちろんその先生としてとかはもちろん今お仕事の話は聞いてたんですけど、ご自身がお母さんとして。
あ、そうですね、私は家族はチームと思ってるんですね。チームで個々にもうみんな活動していることをそれぞれに応援し合う、
あ、なるほどね、
っていうところで、まあ、長男があの吹奏楽部をやってるんですけど、はい、なので吹奏楽部のステージが結構あるので、それを聞きに行ったりとか、あと次男はサッカーをやってるので、サッカーの試合の時はできるだけちょっと足を運んで、
なるほどなるほど、
応援したりとか、そういったことはしてますね。で、子どもたちも私があの教室の発表会とかがあると手伝ってくれますし、
いいですね。
そうなんですよ。
じゃあもうなんかお母さんの働いてる姿も間近に見つつって感じなんですね。
そうですね。
なんか家族はチームってなんか言葉を聞くと、じゃあチームだからみんなで一緒のことをするんだみたいに感じるけど、そうではない。
チーム、そうですね、そういったチームっていうよりは、まあ、ここに活動していることを応援し合う、
自分がその、それぞれが打ち込んでいることをみんなで応援する、すごいいいな、うちの子供たちに聞かせたい今の言葉いやっていうか私が心がけたらいいのかですよね。なかなかついついね言っちゃいますもんね、自分の子供にはね。私もねラジオでね、お母さんこうかもしれませんよとか言いながら、ね、自分の子供にはあんたさっさとしなさいよとか言っちゃう言っちゃう時はある、
ね、ありますよね。でもね、
そうそうそうね、
でもね、
そうなんですね。じゃあその家族はチームと、応援する側で応援してもらう側でもあるってことですね。
そうですね。
だからお母さんも応援してもらう子どもたちに、
そうですね、
いいなそういう関係、そうなんだ。あ、じゃあ、はい、最後に一つだけ伺いたいんですけれども、はい、 人ってねやっぱ落ち込むと思うんですよ、なんか嫌なことあったとか、なんか失敗しちゃったとか ね、 そういう時どうやっても、戻ってくるって言ったらおかしいですけど、回復するというか、
あ、私の場合、
うんうん、簡単な方法あります？
簡単な方法、とりあえず私寝ます食べて、あと食べることと飲むことが大好きなので。
そうなんですね。
そうなんですよ、食べて飲んで寝る、 あと SNS を見ない。今のお母さんたちって結構 SNS 見るじゃないですか。
わかる、
ね、で、あのお友達の投稿の楽しそうなのを見て、うん、また落ち込んだりとかするじゃないですか。
そうですよ ね、 ね、
なので一切見ない。
あ、なるほど、うん、それ一つコツかもしれませんよね。みんなが何してるかってすっごい気になったりするんだけど、あれ落ち込んでる時に限ってむちゃむちゃ気になりません？
そうですよね。
それで落ち込んでる時に限ってすっごい見てみんなキラキラしてる、私だけだこんなのみたいな、
そういう風に見えちゃうんですよね。でも投稿してる人だって落ち込んでる時もあるし、みんなそれ一緒なんですよね、本当は ね、
ね、
うん、だからもう見ない、
いいとこし
か見せないし、ね、そうですよね、
SNS
で
ね、
もう見ない、うん、で最終的にはフルートを吹きます。
あ、やっぱり音楽に立ち返るんですね、
う
ん、
そうですね、もうガンガン吹きますね。
あ、それはもう何ぶつける感じ、
無我夢中で、
あ、もう無心になる感じ。
そうですね、
なるほどね。やっぱりそういうの一つ持ってるといいですよ ね、
すよね、
何か自分が、
うん、料理とかでもいいですよね、お菓子作りとか。
私切りますよ。
あ、切ります。
ひたすら
怖いですね、切り方カタカタカタカタカタカタカ
タ、なるほど、ひたすら切ってる野菜を人参をよこせみたいな感じそっか、ね、そうですよね、だから何か一つでもいいけど、うん、なんか趣味とか打ち、うん、特別に打ち込んでるでなくても、うん、これしたらなんか結構心が空っぽになるっていうことありますもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、私別に料理好きじゃないですけど、趣味でも何でもないですけど野菜切ると無心になりますそれが加藤さんは音楽、
う
ん、
そうですね、う
ん、フルート吹く、
フルート吹くもね、うん、どんなんか好きな曲とかでもいいですし、うんうんうん、吹いてとかね、うん、
なるほど、わかりました、はい、はい、じゃあ、今日もね、あのたくさんおしゃべりして時間足りないくらいなんですけど、うん、あのまた何かの機会にぜひお越しください。
はい、
はい、であの今週のゲストは神奈川県で活動していらっしゃいます子どもの個性を伸ばす未来に向けた音楽教育株式会社シンフォニーの加藤かなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、長年ずっと、ピアノの先生、リトミックの先生としてやってこられて、で今度会社を設立されたというね、それを今度からね、もう今までやってきたことを継続しつつ新しいステージに上がっていくということでね、その変化を恐れないね、あの子育てしながら自分も変化していく、子どもの変化も見ながらっていうことでね、そのバイタリティやっぱりすごいなと思いました。見習いたいと思います。やっぱり、ね、変化を恐れないって大事なんだと思います。ずっと変わらない大事さもあるけれど、変わることを、恐れない大事さっていうのもね、私も改めて大事にしていきたいなと思いました。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。